崎本博の
元気に働こう。
はい、それでは今月も始まりました滝本博士の元気に働こうです。今日はですね、なんて言ったらいいかな、もういろんなお仕事をねされてらっしゃっていて、そしてまあお忙しく働いてはいらっしゃるんだけれども、自分のやりたいことをですね突き進んでですねやってらっしゃる方にねお越しいただきました。岩本亮さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということですね、うん、岩本さん、はい、いやなかなかですねこうご経歴がですね、いやすごいなと思ってですね、
いえいえとんでもないです。
いろんなことをやってらっしゃるのはね、いやこれミラクルちゃうかなというふうに思うぐらいのね、ご経歴なんです。まあ、よかったらね、ご自身からですね、ご紹介されてね、はい、ご経歴とかね、お伝えいただけると助かるんですけども。
はい。ありがとうございます。岩本亮と申します。よろしくお願いします。
はい。
まあ、普段は、フルタイムの仕事があって、働いてるんですけれども、はいはい、まあ、フルフレックスの会社なので、は
い、いいですね。うん。
はい。なので、その自分でやりたい副業の仕事がどんどんこう、はい、まあ、今増やしていってるっていうような状況で、うん、
まだ増やしてる。
そうなんですよ。
すごい。
はい。メインは、国家資格キャリアコンサルタント、日本製講座の講師が、
まあ、はい、印象ですね。はい。
佐久間さんもされてると思うんですけど、はい、そうそうそう。
はい。
そうですよ。それ、まあ、メインと、あと、まあ、大学での、
はい、
就職活動の支援ですかね。学生さんの支援で、ガイダンスとかセミナー。
わかります、うんうん。
はい。やらせてもらって。出たりしますね、
はいはいはい。
あと、ある企業さんの、はい、まあ、セルフキャリアドッグの、
はいはい、
面談の部分。
はいはい。
はい。担当みたいな形で。うん、はい。
いくつか。3つですね。
あと、横展開で、大学生の就活支援で、SPI 対策講座とか、
はいはい。
うちの方とかも、ちょっと幅広くやらせてもらってたりする。
はい、いや幅広いですね、本当にね。はい。キャリコンの仕事で言うと、今なんかもう4種類、ね、5種類、6種類、7種類みたいなね、感じになってますけれどね。はい、なんか、新卒から今のお仕事は始められてる感じですか？そのフルフレックスがいけるっていうふうなお仕事は。
そうですね。はい、その本業の、その会社、うん、いわゆる本業の会社、はい、フルフレックスの会社が、うん、副業が解禁になったタイミングで申請を出しまして、
はい、ああ、なるほど、は
い。それで、まあ、承認をいただいた上で、うん、はい、月間の上限の時間決まってるんで、その中で、はいはい、枠内で、はい、いろいろこう、調整しながら、
うん、
働かせ回ってるっていう感じで、どんどん副業が増えてるんですね。
うん、なんかね、聞いてるだけでもね、7個8個ぐらいのね、横展開もあるみたいなお話ですからね。
はい、そう、はい、そう、そう、そうなんですよ。
ね、副業が OK になったっていうのは、その会社ではいつぐらいからの話だったんですか？
そうですね、はい、3年、だいたい3年ぐらい前からですかね。
3年ぐらい前からでもうそんなにいろいろできるって、はい、すごいアクティブ。うん。ねえ。
ありがとうござい
ます。はい、ねえ、すごいですよね。なかなかそんな意欲的にね、いろいろこう行こうってね、思う人もね。いや、周りもそういう方いらっしゃるんですか？会社の中でも。
周りは会社の中ではいない。
あ、そうですか。
そこまでやってるって、
うん。あれですね。バイタリティがすごいある岩本さん。
いや、
ね。
ありがとうございます。
ねえ、すごいですね。だけどまあ、副業も OK というふうになって、ほなやろうか、みたいなんて、なかなかそのきっかけがないとね、やりづらいとか思うんですけれども、なんかきっかけはあったんですかね？
そうですね。やっぱり副業をこう考えるにあたって、うん、やっぱりキャリアコンサルタントの資格と産業カウンセラーの資格があったので、
はいはい、
まあ、その資格をなんとか活かせないかなっていうところの中、
はいはい、
まあ、人と組織をなんかちょっと元気にしたいっていう活動を、うん、
はいはい、
自分のモットーとしてこう、やりたいなっていうところがありまして、
はいはい
はい、あと、僕は昔、小学校の時に、はいはい、学校の先生になりたかったんですよ。
ああ、そうなんですか。へえ。
そう。うん、でも、その時は思ってたんですけど、大学は全然、教育学部とか行かんず、
はいはいはい、
単位とかも取らず、に、民間の、企業に、はい、はい、就職したんですけど、
うんうんうん、
まあ、副業するにあたってちょっといろいろやっぱ考えてて、うん、自分のキャリアとか、はい、昔どうだったかなって振り返った時に、
はい、
やっぱり先生とか講師業ってなんか自分昔やりたかったなっていうのを思い出して、はいはいはい、それで少しずつ始めたって感じ。
ああ、なる。 でもね、養成講座のね、講師って、なんかいろんな分野っていうかね、いろんな関わりが必要になるじゃないですか。質
そう
問と
です
かもどっ
ね。
から飛んでくるかわからへんし。
わからないですもんね。
だけどこうね、そこでこう、養成講座の先生になろういうふうに思ったので、なかなか思い切ってはるなと思うんですけれど。
たまたま僕あれなんですよ。インディードでそれ見つけて。
インディードね。
それ
大きな
で、
サイトですね。
インディードでたまたま見つけて、たまたま受けて、で、たまたま受かったみたいな感
い
じ
や、
で。
たまたまがむちゃくちゃ続いてますけれどね。いや、なかなかたまたまではいかへんと思いますよ。テストみたいなのもね、終わりだったと思いますし。
そうですね。結構何回か試験ね、ありましたし、模擬授業みたいなの
そう
し
で
ます
よ
したし。
ね。そうなんですよ。そやから、たまたまではいかへんと思うんですよね。で、どうです？その養成講座のね、講師をやられてて。
めちゃくちゃ楽しいです。
楽
本当
しい。
に。めっちゃ最初どうかなと思ったんですけど、やっぱり毎回毎回、ね、受講生の方がいらっしゃって、で、僕は大阪で教えてるんですけれども、岩本組っていう風に 1期とか、今はもう5期の人も教えてるんですけど、そんな感じで、なんていうんですかね、輪作りみたいなところ、ネットワーク、コミュニケーションとか、チーム作りみたいなところを、まあ一緒にみんなで頑張ろうってみたいな感じでやってて、すごく楽しい時間を作れてて、めっちゃ、やりがいがあるな、
岩本組いう名前やからね、こう、建設業なのかな、みたいなね。そういう感じ
ほん
に。
まですね。
それはあれですか？自然発生的にそういう岩本組みたいになったんですか？
僕が言い始めました。
ああ、リーダーシップは自分なんですか？ ほな、一番最初に担当されたところからもう岩本組みたいな感じですか？
そうですね。ただ、岩本組一期の時は、ちょっとやっぱ緊張もしてましたし、実は合格されたら、同じキャリアコンサルタントの仲間になるので、飲み会とか結構僕呼んでもらったりしてるんですよ。
ね、卒業生と一緒に。
卒業したら、もう他者関係なくなるんで、そう。なんで、呼んでいた、あの、先生来てもらえませんかって呼んでもらったりして、
ええな、僕なんかなかなか呼ばれませんもんね。
そうなんですか。
ええですね。
で、そう。で、その一期の人たちと話したときに、ここで重大発表があります、みたいな感じで、実は皆さんが、僕初めて教えた生徒さんで一期なんですよって話したら、驚きというか、なんか、どよめきみたいなのがあって、先生初めてだったの？みたいな感じで、なんかもう4、5年ぐらい教えてるベテランの先生だと思ってたみたいな。
雰囲気がそういうふうに出てたってことですかね。
で、そこからなんか岩本組っていうのをなんか言い出した感じかなと。
これでも言うたらもう5期ですか。
そうなんです
いろ
よ。
んな方いらっしゃいますよね、養成講座。
わあ、いらっしゃいます。いらっしゃいます。でも、僕思うんですけど、キャリアコンサルタント目指されてる方って、本当にめっちゃいい方ばっかりだなと思っ
そうなん
て
す
て。
よ。いや、本当そうで
そう。
すよ。
本当にもう、なんかこう、人のため
ですよ
に寄り添ってあげたいとか、なんとかしてあげたいっていう思いの人がすごく多くって、めっちゃいいです。
実感こもってますね。ね、まあでもこうやってね、いろんなね、副業というのは複数のね、業務を行うね、ところになるかと思うんですけれど、
そう
まあ
ですね。
ね、養成講座の講師もやりながらね、他にもね、ガイダンス行ったりとかっていうふうな、まあそういうふうな興味のね、幅っていうのは、こういうなんかムクムクと湧いてくるものがあった感じですか？
そうですね。やっぱり一番最初、とっかかりが、学生さんへの、30分間のガイダンスみたいな感じだったんですよ。就活のなんか、大きなホールみたいなところでやったのが初めてだったんですけど、そこからどんどんなんかいろんな仕事がこう広がっていったっていう感じ。
まあね、企業内のね、セルフキャリアドッグ的なやつもね、されてるっていうお話ですし
そうで
ね。
すね。はい、そうですね。
言ったら企業分野がそれですもんね。で、学生のところですね、教育の分野ですしね。受給調整のところは、 今、ない感じですかね。そしたらね。
時給調整がね、そうなんですよ。ないんですよ。
うん、ね、うんうん。これはこっから、みたいなね、感じで、また増えそうな、ね、感じになります、
ね。まあ、そうですね。時給調整もね、やれたら嬉しいなと思いますけど。
うん。まあね、あと、まあ、地域だったりとかね、そういったところにもね。
そうですね。
ね。うんうん、まあでも本当興味の幅がすごく広げて、それをね、全部実現されてるっていうのは、本当すごいなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます、
うん。こういうふうにね、やって働いてて、フルフレックスをね、お仕事もあってっていうようなことで、やっててね、良かったことっていうのは何かありますか？
そうですね。やはり、まあ、本業も当然 やりがい、働きが持て、働いてるんですけども、はい、いわゆる本業の会社なんですけど、はい、まあ、全部、僕はやっぱり複数の業とかって副業なので、はい、全部本業という位置づけでやってて、うん、やっぱり当然やりがい働きがいっていう意味で、はい、人と組織を元気にするっていうところにもやっぱつながってるし、はい、やっぱり何かに向かって頑張ってる人をなんかこう、はい、背中を押してあげたいみたいなところが実現できてるっていうところもすごくいいなと思いますし、やっぱりね、それなりにお金も増えるっていうところも、まあまあ、全体としてはいいのかなっていうふうに思う。
なるほどね。まあ、誰かの背中を押してあげたいというようなお気持ちも、ご自身の中にあるっていうようなことですかね。はい、ね、まあ、じゃないとなかなかね、養成講座の講師業ってね、続かないなと思いますもんね。うん。
ね。
ね。うん。まあ、やっぱりお気持ちね、皆さん、志高い方多いですからね。
そうですね。
まあ、でも、ね、そうやって、ね、やりがいももちろん感じてらっしゃってね、良かったこともあるってことですけど、でもそこに行き着くまでやっぱ苦労されてるの違うかなと思うんですが、なんかこれまで苦労されたことっていうのは何かあります？
うん、そうですね。やはり、タイムマネージメントを、より、うん、本業だけの仕事の時よりも、さらにタイムマネージメントを、まあ、正直言うと分刻みみたいな感じで。
そうですよね。
うん、っていう感じがあるので、うん、でも、それをやるために、なんて言うんですかね、ほんと無駄なことをしなくなったというか。
ああ、例えばなんか気にしてたものとかあるんですか？
それは、もうなんか、あれですね、これは、本当にいるのかな、みたいなところを、まずは、やめる、やらなくてもいい業務は、うん、まあ、あるというと前提のもと、はいはい、検証した結果、本当にいらないんだったらもうやめる、捨てる、感じかなと思いますし、あとは短くできる、改善するために、はい、今まで、例えば30分かかってたのが15分でできないかなとか、っていうのを、こう、うまく考えながら、半分の時間でできる方法ないかな。な、滝本さんもね、いろいろされてますけど、AI をうまく活用されたりとか。
はい。はい、
ね。
そうですね。
ね、ね、うん。あると思うので、なんかそういうのをうまく使いながら、やれてるといいなっていうふうに思う。
ああ、なるほどね。まあ、もうガイダンスとかもね、行くってなったら、結構移動が絡むじゃないですか。
そうですね。
交通手段とかね、遅延とか起こったら、これもう終わりですよね。
そうなんですよ。終わりなんで。うん、そう。実は僕は、だいたい30分前集合っていうのが多いんですけど、はいはい、僕はその、さらに30分前に、実は、特に大学さんは行ってるケースが多い。
ああ、まあ余裕に余裕を持ってっていうことですよね。
あ、そうです、そうです。で、うん、まあ、その30分間で、当然、ガイダンス、登壇するガイダンスの復習もできるし、うんうん、別のね、副業も、の仕事の、まあ、事前準備とかもできるし、当然本業の仕事もできるし。
ああ、そうですね。
うん。まあ、パソコン1台あれば、
あ、
はい、できますから。
ああ、うん、そうか、そうか。なるほど。じゃあ、すべての仕事がパソコン1台あったらなんとかなるような、そういうところ
ですか？なりますね。パソコンと、まあ、スマホでほぼ完結してる。
なるほど、なるほど、うん。そうですよね。やっぱりね、そういうふうな働き方っていうふうなところが軸にあったら、いろいろと活躍の輪もやっぱり広がっていきますよね。
そうですね。う
ん、自分が行った、行かんと何も始まれへんみたいなことばっかりやってたら、ね、全然こう移動時間ばっかり取られてしまって、ね、やりたい、はい、できなくなってしまいますもんね。
そうですね。大学のガラスの仕事も結構オンラインもまあ多いので。
うん、ありますよね。うん、あります、あります。自宅から繋いでもね、OK なやつもあったりとかしますし、
ね。そうですね。
うん。
それはすごくありがたいですね。
うん。ね、終わったらパッと仕事戻れますもんね、他の仕事に。
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。
うん。 この辺はやっぱりあれですよね。オンラインが進化したところでね、恩恵を我々もらってます。
いや、そうですね。いや、本当にありがたい。
ねえ、大人数になればなるほどオンラインってすごいね、いい感じになりますからね。うん。
そうですね。
そうですか。いや、なかなか、でも3年ですごい充実してはるなっていうのはね。
いや、ありがとうございます。
なかなか周りにもこんな風にね、展開していけてる方っていらっしゃらないんじゃないですかね。
そうですね。まあ、ただキャリコン仲間の方で言うと、うん、はい、なんか数人は僕知り合いいらっしゃいまして、うん、まあ、同じように展開されてる方。
うん、
で、また会いましたね、みたいな人も実はいらっしゃったり。
そうですね。結構狭いんでね、この業界。ちょっと、ね。
そうなんですよ。
また顔合わすみたいなね、ようあるんでね。
そうそうそう。ありますね。
ね、仲良くなっといた方がね、後々は、ね。
本当に。本当に、本当にネットワーク大事だなと思います。
うん、ねえ、うん、なんか表紙でまたね、すぐつながりますからね。まあ、私はもうね、うん、そうですもん。私ね、大阪へ行かせていただいた時にね、
はい、
顔合わさせていただいてね。
あ、そうですね。
そうですか。で、大阪でやってらっしゃるんですね。みたいなね、お話でしたもんね。まあ、ってなってくると、まあ、ね、こうやって、まあ、今3年ね、その、複数のね、お仕事を持たれてっていうようなところでやってらっしゃいますけども、まあ、やりがいっていうんですかね。うん、やっぱりこう、自分のやりたいことをね、ずっとやってらっしゃるなっていうような気がするんです。うん、まあ、こういったところで、やりがいっていうのはどういうところなんですかね。は
い、やりがい、そうですね。やっぱり、やっぱ小学校の時に、やりたいと思ってた、その、講師の、まあ、先生の、先生業ですよね。ができてるっていうところが、なんかこう、やりがいになってるし、そのやっぱり、養成講座で、皆さんね、国家資格キャリアコンサルタント合格に向けて頑張っておられて、で先生、よかったよっていうふうにやっぱり言ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいですし。
嬉しい瞬間ですよね。
そう、それがね、本当に、毎回毎回たまらなくて。
うん。
で、毎回毎回飲み会読んでもらって。
まあ、こう、なんか先生やりたかったっていうのは、先生のどんなとこが良かったんですか？
そうですね。やっぱり、こう、いろいろなことを、僕も小学校、中学校、高校といろんな先生と出会ってきましたし、はいはい、やっぱり、なんていうんですか、その先生の影響っていうのはやっぱ受けてるところも、自分としても思うし、何か人に、うん、いい意味でね、いい影響を、なんか感じてもらえる、そういう関わりができたらいいなと思っていて。
うん。うん、そしたらご自身の学ばれた先生も、そういったような先生がいらっしゃったってことですかね。
ああ、そうですね。結構いましたね。うん、はい。
なんかロールモデル的な、そこまでいかない。
ロールモデルまではいかないですけど、もう、ね、中学の時僕卓球部入ってたんですけど、はいはい、すっごい厳しいクラブで、
はいはい、
ほぼ毎日休みないみたいな感じの、
はいはい、
卓球部で頑張って、毎日やってたんですけど、はい、その時は本当にね、監督、コーチの先生ってすごく、厳しくて、ちょっと、えって感じだったんですけど、今振り返ってみると、やっぱりそこで、いろいろなことを学ばせてもらったなと思いますし、すごくそれは感じ
る。そういうのがあるからこそ、こうね、なんか学びたいって思ってらっしゃる方々の、こう、期待に応えたい、なんてところ。なのかなってね。
いや、まあ、その通りですね。
ああ、ね、もうね、養成講座こうしてね、なろうと思ってなれるもんでもね、ないですからね。いや、ほんとすごい。
そう、なかなかね、難しいですもんね。
思いますよね。うんうん。ね、まあ、企業分野でもね、従業員の方をね、ご相談乗られたりとかっていうのもね、なかなか入っていくのも大変ですしね、うん。ってなってくると、まあね、企業分野と、それから教育の分野ね、のところね、今やってらっしゃる。ね、だから時給調整だったりとか、地域とかね、なんかまだね、分野もね、広がっていきそうな感じなんですけど、岩本さんの今後の取り組みっていうと、どんな風な感じなんですか？
そうですね。実は、はい、今年、4月から、はい、企業研修講師の方も、ちょっと本格的に始めてまして。
は
いはい、そうなんですよ。で、ちょっと何社かの、
はい、
研修会社さんと契約させてもらって、はい、新入社員研修を、今年4月5月で、何社かさせていただいてまして。
へぇー。自主理解ってことですよね。
はい、そうです。はい。
すごい活躍ですよね。
いえいえ。
よう、その仕事ね、こう、契約結べますね。すごいな。
なんでかよく僕もわからないですけど、そう。
まあ、お人柄しかないんやろうなと思うんですよね。やっぱり結局、ね、決まるときって人柄ですもんね。
人柄もそうね。人柄もそうなのかもしれないし、あと、やっぱり僕の思いっていう、その人と組織を元気にしたいとか、
ああ、そう
やっぱり
か。
誰かの背中を押したいっていう気持ちを、やっぱり研修会社の人たちも、しっかり、汲み取ってもらってるのかなっていうふうに。
まあ、やっぱそこもプレゼン力でしょうね。やっぱりね。
うん。
やっぱりこうね、プレゼンの力があるかないかでね、やっぱ決まるもんも決まらへんと思いますしね。まあ、
そう
ただ
です
ね、資格
ね。
持ってるだけや、みたいな話やったらうまいこといきませんもんね。そうですよ
そうです
ね。
ね。
いや、すごいな、ご活躍。いや、その研修の講師も、まあ、始めはってってことで、その他にもなんか目論ではるんちゃいます？
その他はね、まあ、ここだけの話と思ってたんですけど、もうラジオで、言ってもらえるといいなと思うんですけど、なんか、せっかくこうやって、養成講座で一緒になったね、生徒さんが合格されて、キャリコンの資格持たれてるんで、何か、生徒さんと一緒にこう、つながりながら、なんか、新しい事業みたいなのができたら、なんか楽しいなと思って、
なんか構想を練ってらっしゃる感じですね。
まあ、まだ全然あれですよ。本当イメージというか、こうなったらいいなぐらいしか思ってないんですけど。
まあでも、私も思いますけど、そのご縁あった方々って、やっぱりね、気心知れてるところとかもあるし、まあね、お人方、お人方のね、特徴だったりとかね、活かせそうな方向とかってね、まあ、養成講座でご一緒させていただいてるところの中でね、結構分かってきたりとかね、したりしますもんね。
ありますね。そう。一人一人のやっぱり得意分野とか、すごくバラエティーな方やっぱいらっしゃるん
そう
で、
ですよね。
うん、いろんなところで強み発揮していただけるのかなと思いながら。
ねえ、そうですよね。で、またね、その出口ね、まあ、入り口はね、養成講座かもしれないけどもね、その出口のところに何かあるっていうふうなのはね、まあ、励みにもなりますしね。
そうですね。
まあ、それはあれですか、岩本組みたいな形で。
あ、そうです。岩本組、建設業みたいな感じですけど、岩本組の1期がこの事業みたいな、2期がこの事業みたいなのができたらなんか嬉しいなと。
なるほど。面白いですね。いろんな分野とかジャンルでね、できるとね、いいですよね。まあ、皆さんね、その1期2期とかってね、同期生になるから、まあ、結束も結構ね、高いかなと思いますしね。なんか知らんけど、養成講座ってね、皆さんこうね、結束力 強くなりますよね。
そうなんですよ。
ね、
一緒にね、授業を受けてるってもそうですし、自分の思いとか、自分のこと話すじゃないですか。
そうですね。
やっぱりお互いを知れてるっていう、気心知れてる部分っていうのがやっぱ大きいのかなと思って。
そうですよね。他には何か考えてらっしゃるんですか？ いろいろ聞いてますけど。
まあ、それぐらいかな。
そうですか。ね。まあ、だけどね、いっぱいこうね、複数のお仕事をね、まあ、されながら時間管理もしていきっていうふうなんて、まあ、こう、バイタリティないとやっぱりね、できへんと思うんですよね。この岩尾さん自身がですね、こう元気である、こうバイタリティがね、しっかり続くっていうふうな、その元気の源っていうのは一体何なんですかね。
元気の源は、やっぱり、まあ、受講生の方、まあ、養成講座の受講生もそうですし、大学の学生さんもそうなんですけど、やっぱ先生の授業とかアドバイス受けて、合格しましたとか、第一志望の会社入れましたっていうふうに、報告してもらうのが、やっぱり、僕、元気の源かなと思って。
そうですよね。やっぱりね。その、結果気になりますしね。言うてもね。我々も気になりますしね。
そうなんですよ。
で、それでね、言うてきてくれたらね、ほんま良かったなってね、まあ、心からこう、思える瞬間ですよね。
そうなんですよ。
まあ、私もひょっとしたらそういうとこを追い求めてるかもしれん。まあね。
ああ、そうですよね。
ねえ、まあね。でも体調管理もね、やっぱりね、しっかりやらなあかんところだと思うんですけどね。なんか特にやってはることとかはないんですか？
そうですね。ま、あの、きょ、極力歩くようにしてるっていうぐらいですかね。
そうか。ね、歩くの一番ええですよね。 この仕事ですよね。まあ今、岩本さんがやってらっしゃるような、まあこう企業分野だったりとか、あとまあ教育の分野だったりとか、でまあ、はたまた養成講座、ね、講師だったりとかね、こういうふうなことをやりたいな、なんていうふうに思ってる方に対してですね、なんかメッセージとかあればなと思うんですけど。
はい。ぜひ、はい、チャレンジしてほしいなと思ってるんです。
チャレンジ。
うんうん、はい。で、ちょっとでも何か興味関心あることっていうのは、うん、チャレンジしていかれたらいいなと思ってますし、僕はいっぱいやってるって言っていただいてるんですけど、実はいっぱい落ちてるんで。
あ、そうなんですよ。いや、ほんまそうなんですよ。あのね、
そう。
うまいこと言ってる影もね、10倍とか20倍ね、うまいこと言ってる
から。そうです。そう。だから、そう、うまいこと言ってる裏には、うん、うまいこと言ってないことが山ほどあるっていうことを、うん、やっぱり、ね、これからチャレンジされる方も理解してもらえるといいなと思いますし、僕からできたっていうわけではなくて、やっぱり皆さん一人一人、強みっていうのをお持ちだと思うので、そこをしっかりと掘り下げながら、チャレンジするってことが大切なんじゃないかなと思います。
よね、こうね、落とされても落とされてもね、立ち上がっていくね。
僕も最初ずっと落ちてましたから、全然わからなくて。
ねえ、ですよね。でも多くの方にね、はい、伺いますけど、やっぱりみんなね、こう、いろいろ活躍されてる方こそですね、いっぱい落ちて、いっぱい悔しい思いして、ね。
で、そうです。
動かないことが、成功に、動かないから成功に結びつかない、なんていうふうなね。動くから成功に結びつくってね。ここですよね、はい、やっぱりね。
そう、そうです、そうです。やっぱりどれだけ動いてるかっていうことが、将来の自分をやっぱ形作るのかなっていうふうに思うので。
そうですよね。もうなんか、自分が納得できるところでやれるかどうかってね、どんだけ動いてるかにかかってきますよね。
そうですね。
ということで、まあ、やっぱりチャレンジをね、どんどん続けてほしいな、というふうな、そういう話ですよね。はい、
そうですね。
でもやっぱ、共通するところはね、たくさんあったな、と思いながら、自分も自分
の、ありがとうございます。
我が振りをね、直そうと思って、いろいろお話伺いながら、すごい、今日はね、すごいためになるお話いただきましたね、と。
ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。まあ、この番組もね、時間の方がね、巻いてきましてですね。いやいや、やっぱりいろんなね、こう、養成講座だけじゃなくて、こぼれ話もいっぱい聞きたいところやったなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、何分時間がございましてですね、そろそろですね、終了というふうなところになってきました。はい。今日はですね、フルタイムでですね、お仕事もね、フレックスのお仕事をしていきながらね、そういった中でも時間の管理をきっちりとしていきつつですね、キャリアに関するお仕事ですね、ガイダンスをしてみたり、企業内でですね、研修されたりとかですね、それからセルキャリアドッグ的なことをやられたりとかですね、もう本当に多岐にわたってですね、活躍されているね、キャリアコンサルタントの養成講座の講師もしていらっしゃる岩本亮さんにですね、お越しいただきました。どうも岩本さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。